一般質問。議員16人が市長、教育長などに質問。6月18日、質問1日目。田辺明夫議員。生産緑地制度の導入について。問い。現在、市街化区域内農地の固定資産税は、宅地並みの課税で、過酷な税負担に農家はあえいでいる。和歌山市では、生産緑地法に基づいて、農地などの生産活動から生まれる優れた緑地機能に着目し、都市計画上、市街化区域内の農地を保全し、良好な町づくりを図る生産緑地制度を導入している。生産緑地法の適用を受ければ、農地の固定資産税は市街化調整区域並みの課税に軽減される。これは農業振興に資する制度として、極めて有効なものである。和歌山市の取り組みをよく研究し、本市でも取り入れるべきだと考えるが、どうか。答え。生産緑地制度は、主として大都市圏の市街化区域内において、緑地環境機能、防災機能などを有する農地を計画的に適正に保全し、良好な都市環境の形成を目的として指定するものである。生産緑地指定された農地には、土地所有者などに、30年間の農地としての管理義務が課せられるといった面もあるが、本市としては、市街化区域内の緑地、農地などの土地利用状況を勘案し、また、和歌山市の取り組みも含め、生産緑地制度の導入の必要性について、十分に調査、検討していきたい。森脇俊明議員。無形民族文化財について。問い。本市指定の重要無形民族文化財及び指定されていない無形民族文化財について、どのように取り扱い、今後どう対応しようとしているか。また、様々な文化や民族関係の貴重な財産をどう保管、管理していくかが、今後の課題であるが。中。デジタルアーカイブ。博物館、美術館、公文書館や図書館の収蔵品をはじめ、有形無形の文化資源などを電子情報化して保存を行うこと、中終わりの活用を検討してはどうか。緊急雇用創出事業などを活用し、一日も早く無形民族文化財の保存を、中、動画コンテンツ、映像、音声、文字などを組み合わせて構成された動画情報、中終わり。で、行ってほしいが、本市の対応は。答え、小島の高八幡宮の社員が県の、玉島の落とし間祭りが市の重要無形民族文化財に指定されており、これらの動画コンテンツは、すでに地元ケーブルテレビなどによる取り組みがある。本市としては無形民族文化財の保存活用のため、行事の全容を対象にした動画コンテンツ作成の検討を行っていく。また本市には祭礼や伝統行事といった無形民族文化財が数多くあるが、文化財としての調査が十分には進んでいない。今後積極的に調査を進め、文化財として価値の高いものは、重要無形民族文化財の指定を行う。その後、動画コンテンツによる保存についても検討していく。三村秀代議員。外国人観光客の受け入れについて。問い。政府が中国人の個人観光ビザの発給要件を本年7月1日から緩和することに伴い、中国人観光客数の増加が見込まれる。そこで本市が医療機関に恵まれている点を積極的に活かし、検診や医療、観光、買い物を組み合わせた医療観光ツアーに取り組んではどうか。また、観光地の案内板について、日本語と英語は表記されているが、中国語、韓国語はほとんど見かけない。外国の街で母国語を見たとき、ほっとした。嬉しかったという人は多いと思う。英語だけでなく中国語、韓国語の案内板を増やし、 おもてなしの心を表現してはどうか。答え、中国人医療ツアーの受け入れ体制について、本市としては、今後市内の協力病院や県倉敷観光コンベンションビューローなどと連携しながら、医療ツアーについても観光 PR の素材として活用し、中国人観光客の増加につなげていきたい。また、案内板の表記については、今後可能なものから順次改善を進めていきたい。例えば、シールを貼るなどで早急に対応できるものから検討していきたい。生田博議員、事務事業評価制度の取り組みについて。問い、事務事業評価制度は平成12年から始めているが、評価制度の運営というものが見えてこない。再度大々的に取り組むべきではないか。その際、評価者全員が評価基準を共有していることが大切であり、その上で財源の確保に視点を絞り込んで取り組んでみてはどうか。答え、今年度からは毎年度設定するテーマに該当する事務事業について、各事業の性質に応じて横断的な評価を実施していく。これによって経費削減などがより行いやすくなるように、また評価結果の公表内容もより分かりやすくしていきたい。評価基準については、評価の観点に応じて柔軟な設定が必要であろうと思っている。金額だけでなく、その事務事業によって評価基準も設定が必要であると思う。また、削減額の目標についても、テーマや対象により、一概に全体の設定が可能かわからないが、事前に考慮できるものもあると思う。いずれにしても、より効果的でわかりやすい事務事業評価を行っていきたい。中島光弘議員、教育行政について。問い、1、他市では様々な専門家などで構成される学校問題解決支援チームを設置し、問題の本質や背景を把握する中で、学校と保護者との関係を改善し、児童・生徒の学びと育ちを保障する取り組みをしている。本市でも早急に支援チームを立ち上げてはどうか。2、不登校の原因の多くは小学校時期から芽を出し始めていると考えるが、本市では不登校解消に向け、どのように取り組んでいるか。答え、1、今年度は教育委員会に警察 OB を生徒指導員嘱託職員として任用し、効果的な生徒指導の推進や対応の難しい事例などについて、学校からの相談に応じている。今後こうした活動の検証を行うとともに、他市の取り組みも参考にして、さらなる学校支援体制の充実を図っていく。2、複数の事業を関連づけた不登校対策総合プロジェクトに基づき、総合的に不登校の解消に努めている。小中学校では家庭訪問や別室で個別に支援を行う支援員や、スクールサポーターおよびスクールカウンセラーを配置し、さらに中学校には不登校担当教員である教師カウンセラーを配置して、相談体制を充実させている。